地医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、小山整形外科医院の小山幹夫先生に劇症型溶連菌感染症についてお話を伺っております。先生、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は劇症型溶連菌とはどのような病気なのかということについて伺いました。この劇症型溶連菌感染症、予防はできるんでしょうか？
予防なんですけど、皆さん感染症といえばやっぱコロナの感染症がね、今もまだちょっと何人か出てますけど、コロナの時の感染症の予防方法はどうですか？
はい、まず手洗い、うがい、アルコールでの消毒、そして距離を取るとかマスクをするとか、そういった感じのイメージがありますね。
はい、おっしゃる通りですね。コロナの感染症予防というのは結局はそういうことだったと思います。手洗い、マスク、もうこれしかありません。今回の SCSS もこれしかありません、予防方法としては。ですが、一応コロナと違うところは、病原体が今回の場合は菌です。菌とウイルスというのは大きさが全く違います。菌というの方がウイルスに比べたらはるかに大きいということなので、マスクの予防は有効になります。ただですね、もうちょっと細かいことを言うとですね、実際この溶連菌感染、小児が罹患する溶連菌感染が実際 SCSS に直接関わったかどうかっていうのはまだ証明されてません。証明されてないのはどういうことかというと、子どもに罹患した菌と成人が SCSS になった菌、これが一致してるかどうかっていうのはまだほとんど調べ尽くされていません。ですが、上気道の感染をした地域と SCSS が発生した地域が似てるということなので、上気道の先週お話ししたお子様に多い溶連菌感染症、これを予防することで SCSS も予防できるではないかというのが今の見解です。
この劇症型溶連菌感染症なんですが、検査とか診断はどういった感じなんですか？
一応検査としてはですね、これは皮膚科とか受診してですね、特殊な画像を使った検査がありますので、あと培養とかですね、するんですけども、もう症状が強いので、エッセイ筋膜炎であれば検査診断というのは迅速に行わないといけません。なぜかというと、この感染症は死に至る可能性が高いからです。治療が遅れますと感染症が急に広がるので、敗血症とかショックとか DRC とか、そういったもう死に近くなるような状況まで引っ張りますから、皮膚科とかがメインになって専門な検査をして、それから治療というのは、抗生物質というのは菌に対しては有効なんですが、実際は抗生物質投与では間に合わないので、感染をした病巣を早期に取り除く、外科的にですね、処置をするというドラスティックな治療をしなければいけません。予防に関しては先ほど言いましたが、コロナとまた違う点としては、ワクチンというのはですね、これはありません、 SCSS の場合は。ですから、これ予防するしかないです。感染しないように予防する、先ほど言った手洗い、マスク、それ以外に傷ができたところは必ず消毒して、何かで覆っておく、ガーゼでもいいですし、絆創膏でもいいですし、そういったもので必ず傷を隠しておく、そしていろんなものを清潔に保っておくということが、もう一つ付け加えた予防法になるかと思います。
感染力というのは結構高いんですか？
感染力もですね、これははっきり分かってませんが、一応一般的な溶連菌感染症と同じ考えでいきますので、飛沫感染は十分にする可能性がありますが、コロナに比べれば感染力は決して高いものではないと思います。
それでは最後に、ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
今日は最後に曲をかけます。 SOS バンドのホールドアウトという曲です。ホールドアウトというのは持ちこたえという意味なんですが、皆さん今いろんな病気を抱えていらっしゃると思いますが、それにめげずに持ちこたえていただくことを望んで、この曲をリクエストさせていただきます。
2週にわたって、小山整形外科医の小山幹夫先生に劇症型溶連菌感染症についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。